ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて虫の儀をするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること。それを実行することがお得を受け、見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよ、と申しました。今日はあのお話をいただいて少しは心が楽になりましたと御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合掌して受け得られるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。そのまま見しのぎのできるお得になるのであります、と師匠が教えてくださる。そのままとはどういうことだろうかと思いますね。それは今朝いただきますのはこういうことだろうと思います。それはこのお道、とりわけ師匠大坪宗一郎氏の下で信心の稽古をさせていただく者、その師匠の祈りの下で信心の稽古をさせていただく者の上には、神様が成り行きを通して私どものあるべき姿というものを見せてくださったり教えてくださる。そしてまた教え導いてくださる、ご教導くださるということを、まあ確信するというのでしょうか、実感する。そしてこの神様が成り行きを通して私たちを教導してくださる、教え導いてくださるということをはっきりと、まあ、わかるというのでしょうかね。腹に入るというのでしょうかね。ということだと思いますね。なるほど、神様が教えてくださる。成り行きを通して教えてくださる。導いてくださる。こうあるべきだぞ、と、まあ、言わんばかりの成り行きがあるものですね。昨日は朝から娘が自動車を運転していて何か警告灯がついたと。どうも車が何ですか、タイヤがパンクしているようだと。エアが少ないという警告灯がついたと。その運転している途中で、ついたらしいのですね。で、途中まで行っていたのを引き返してきたのですけれども。それで、なるほど、目で見てもよくわからないのですけれども、ゲージを当てて測ってみると、確かに一本だけ、左側の後ろのタイヤでしたが、空気圧が少ないのですね。それで、半年ぐらい前になりますかね。その時パンクをしましたけれども、その時にその修理をしてもらったところへ早速持って行ったのですけれども、その時は幸い修理をしてくださったのですね。日曜日でしたか。ところが今回昨日行きましたら修理ができないと言われるのです。それはもうずっと予約が詰まっていると。しかもその 一週間ぐらい先までずっと予約があるから、パンクの修理ができないと言われたのですね。まだそのパンクしたタイヤを交換しておりません。で、そのままつけてまだ走れましたからね。もういよいよペシャンコになるとスペアタイヤに変えることになるのでしょうけれども、まだそこまでは行かずに、そのまあパンクしたタイヤをつけたまままだ走れる状態でしたから走っていったわけですけれども、最近は予約制というのが流行っておりますね。歯医者さんなども私どもが行かせていただくところも予約制です。予約を取っていくという。まあ、休館の場合は、朝早くから一番に行って並んで、空き待ちというやつですか。で、してもらうことになるのですけれども。その、昨日行きました、タイヤ屋さんですか。そこでは、空き待ちというのもないようでした。とにかく予約一本だと。それで今もう目いっぱいだからパンクの修理はできませんと断られたのですけれど、それで次のところに、まあ近くにもう一軒ありますから、それはまだお店が早くて開いておりませんでしたが、時間になるまでそのお店の前で駐車して待たせていただきました。そこは後で分かったのですけれども、全く予約をしないお店だということでした。いわゆる、まあ、早い者勝ちというのでしょうか。朝早くから来て並んでいたらその順番にしてくれると。まあ、うちでは予約ということはしていないと。ですから、来た人が順番にその修理をしますと。まあ、パンクの修理であったり、車のタイヤの交換であったり、オイルチェンジであったり、その他の修理もしておられるようでした。そこで、幸い、そのお店の開く前から並んでおりましたから、もう、おかげで、その場でしてくれました。まあ、お店が開いて一番にしてくださいましたから、30分1ぐらいかかりましたか。で、お店に出来上がるまで待たせてもらいました。前回の時の、今回は断られた、そのお店に行った時には、今日中にはできるかもしれませんけれども、いつになるかわかりませんから、ということで、車だけ預けて、歩いて帰っておりました。そうしましたら、前回の時には、まあ、お昼過ぎになりましたか。その、何時間か経って電話がありましたので、それでまた車を取りに行ったと。いや、もうあれは夕方でしたね。もう、あと1時間ほどで店が閉まるから、取りに来てくださいということでしたね。今回の場合は、お店に待たせていただいて、30分か40分ぐらいで出来上がりましたけれども。そのことを通して、まあ、予約制ということの良し悪しを教えてくださったように思うのですね。これは、取り次ぎ者としてというのでしょうか。あるいは、教会のあり方として、その、いついかなる時でも人様の求めに応じて御用ができる。あ、今日はちょっとどこそこに出かけますからお取り次ぎができませんとか、今日はちょっと何か急用が入ってこれとこれをしなくちゃいけませんからお取り次ぎができません、また別の日に来てくださいと言ったようなことでは、まあ、取り次ぎ者として、 人を助けるという人が助かるためのお役には立てないことになりますね。そういうことではいけないよと、何か神様がそれこそパンクという成り行きを通して取り次ぎ者のあるべき姿はこうでなくちゃいけないよと教えてくださったような感じがいたします。まあその両方に誘惑ということもできる、また休館というのでしょうかね、その時その時の求めに応じて御用もさせていただくことができる、そのいずれもに対応できるようになれば一番いいのだと思いますね。そのこの師匠のもとで新人の稽古をさせていただくと、このように成り行きを通して神様が教え導いてくださる、こうするのが本当だよと、こうあるべきだよと、そういう神様だということをまあ合点するというのですかね、そこが大切だと思いますね。この神様は成り行きを通して私どもを教え導いてくださると、そのことが合点でき腹に入るということ、そうすればその次にまた何かしら成り行きが起こってきたときに、ああこれは今度は神様が何を教えてくださるのだろうか、どこへ導こうとしておられるのだろうかという腹ができますから、その成り行きに対してまあいただいていくことができる、神様のご教導を受けていくことができるということですね。ですからどうでも私どもがまず腹に入らなければならないことから、それはこの神様が成り行きを通して私どもを教え導いてくださる、そのための成り行きだということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。